会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は熊本市の博物館に新たに春から導入されましたクロノス2、この秘密に迫っていきたいと思います。このクロノス2を制作している会社なんですが、会社は五島工学研究所といいます。簡単に会社の概要を紹介しましょう。1926年、大正15年、創業者の五島製造が日本工学、これ今のニコンですね、ここから独立しまして、我が国唯一の天体望遠鏡専門メーカーとして創業するんです。1955年にアメリカに出張中、海外のプラネタリウムに魅せられて国産化を決意します。1959年、国産初のレンズ投影式プラネタリウム開発に成功します。以来今日に至るまで、その時々の最先端の技術を追求し、大型から小型まで多種多様のプラネタリウムを開発しています。主力製品は高度な光学技術とデジタル映像技術を融合した主力製品ハイブリッドプラネタリウム。番組ソフトウェアでは1983年からソフト制作部門を立ち上げまして、全国のプラネタリウム向けに科学、天文、宇宙など最先端を紹介するプラネタリウム番組を制作納入している会社ですね。プラネタリウムを始めて、52年になるということなんですけれどもね、小型から大型までいろんなところに、日本だけじゃなくて世界各地に、納入しているんですね。でそんな中には、学校の理科教育機器として開発されました、ピンホール式の簡易プラネタリウム、こういったものもあるそうでして、こういったものも含めて少なくとも27カ国698以上の実績があるということなんですね。ですから皆さんも学校なんかでもこの五島工学の商品ね、触れたり見たりしているんじゃないかなと思いますよ。さあ今日は電話がつながっています。株式会社五島工学研究所のクリエイティブカンパニー企画営業の黒沼圭一さんです。黒沼さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、五島工学研究所から、熊本市にあります熊本博物館の新しいプラネタリウム、これも納入をされたということですが、ここに納入されております最新型のプラネタリウムクロノス2、これについて教えていただきたいんですが、まずはどんなもので、そしてどんなきっかけで開発することになっていたんですか？
はい、クロノス2の前身の、機種になるんですけれども、主にアメリカのユーザーの声を地道に集めまして、それを反映して開発した小型ドーム向けのクロノスというプラネタリウムが前身にあたります。でこのプラネタリウムはすでに、一部に LED 光源を使用して投影をしていたんですが、その後いわゆるエコブームというものが非常に世の中浸透したこともございまして、全面的に LED を光源に使用した低消費電力のプラネタリウムの開発を始めたというところからクロノス2が始まっております。
なるほどですね。
弊社はプラネタリウムメーカーですので、常に美しい星空を再現する創意工夫を続けまして、星空の美しさを追求しております。そんな星空への思いが開発心をさらに引き立てたのではないかと思います。クロノス2はですね、瞬時に過去現在未来の宇宙を行き来できるシミュレーター機能とか、様々な運動性能が特徴です。例えばアメリカではクリスマスシーズンになりますと、キリスト聖誕に関する子ども向けのプログラムがプラネタリウムで投影されまして、当時の星空を再現して、ベツレヘムの星の伝承を語るケースがあります。従来のプラネタリウムでは、その2000年前の惑星を再現するのに、プラネタリウムそのものが2000年分回転して巻き戻さなければいけなかったんですね。そのため非常に時間を、その星空を再現するために時間を要していたということなんですが、新しいクロノス2では太陽や月など それぞれの惑星を独立して動かせる新しい制御方法で、過去や未来、またそういったさまざまな星空を瞬時に計算して投影できるというものなんです。でもう一つの特徴としましては自然で美しい星空です。天の川は雲のような淡い濃淡を再現するそういった投影方式と、熊本博物館にございますような約1000万個の星で再現した天の川の投影方式がございます。はい、恒星と天の川を別々に投影できますので、学習投影などでは天の川を消して投影することができるんですね。そのため小さいお子さんなんかは、星が非常に見つけやすいそういった特徴を持っております。
なるほどですね、はい、非常に技術的にもこう優れたいろんな機能を持ったクロノフ2なんですけれども、これは開発のポイントというのはどのあたりなんでしょうか。
はい、近年のプラネタリウムはですねビデオプロジェクターが非常にこう対応されてきておりまして、そのビデオプロジェクターの映像をドームに映しますと、真っ暗な映像を投影してもぼんやりと灰色っぽく映像が投影されてしまうんですね。
なるほど。
そのため、今までのプラネタリウムの星の明るさでは星空が全く見えなくなってしまう、そういったことから従来のそのクロノスと比べまして十分に明るい星空をドームに投影することが必要だったということなんです。
なるほどですね。ということは実際にもう限りなく近い形で再現ができると、
そうでございますね。
ということですね、これは開発するのは大変だったんじゃないかと思いますけれども、いかがでしたか。
これまで使用していた電球とやはりそのクロノス2での LED では、光の広がり方がまるで異なるんですね。LED の光をいかに効率よく投影レンズに導くかという問題がありました、やはり複雑な設計シミュレーションを何度も繰り返しまして、いくつもの試作を得て、現在のクロノス2が映し出す明るくシャープな星空が完成したということです。
なるほど。
はい、もう一つは、プラネタリウムそのもののボディ合成です。
お
クロノス2は現在の高度な光学技術と、デジタル映像技術を融合したハイブリッドプラネタリウムに属する製品として位置付けしておりますので、このため、今まで問題とならなかったプラネタリウム本体のわずかなたわみも無視できなくなった。そして最後に約1000万個の星空を投影する天の川投影機です。非常に小さな投影機ですが小さなレンズからは実際の星空と同じように星々で構成されている星空が映し出されます。私どもでは上位機種にケイロンというプラネタリウムがございますが、この構成データからクロノス2としてふさわしい天の川が再現できるよう特別なソフトウェアを開発しまして改良を重ねながら、星空を作り込んでいったということです。
じゃあ我々が見ています天の川がありますよね、これとその、同じものがそのまま出ていると思っていいんですかね。
そうです、もう限りなく近い、例えばプラネタリウムの中で双眼鏡を使って天の川を見ますと、星でその天の川が構成されているというのが分かるんですね。粒々がすごくよく分かる。
いや
まさに実際の星空をご覧いただいているようなプラネタリウムであるということなんですね。
なるほどですね、いやこれはね今までのそのイメージでいきますと天の川のこの星の重なった部分っていうのは、なんとなくこう重なっててぼんやり明るい感じのイメージだったんですが、もうその粒々まで見える、分かるようになっていると。
そうです。
いやこれはぜひプラネタリウムに行くときには、双眼鏡を持って、
ぜひお持ちいただければと思います。
ねえ、それだけやっぱりきめ細かく映るから、なんて言うんでしょう、こうより立体感といいますか奥行き感というか、そういうのが感じられるんでしょうね。
そうですね。
このクロノス2にはね。 で、今さらに上位機種のケイロンというのがあるとおっしゃいましたけれども、はい、これはさらにやはりすごくなるわけですね。
はい、こちらのケイロンは、世界最多の1億4000万個の星が投影できます。
1億4000万個、
はい、はい、その中にはですね、星雲星団ですとか、
はい、
いわゆる暗黒星雲といった実際の星空でご覧いただけるような天体も再現してるんですね。
へー、いやー、はい、さらにすごいものがあるんですね、はい、こうなるとクロノス2をまず見て、
はい、
その後ケイロンも見に行きたくなりますね。
そうですね、はい、
そうですか。これはぜひ皆さん体験してください、
はい、
で、クロノス2というこのネーミングなんですけれども、
はい、
このクロノスというのはどこから来てるんでしょうか。
はい、先ほどもまあ簡単にご紹介しましたけれども、クロノスは瞬時に過去現在未来のさまざまな宇宙を行き来できるシミュレーター機能とか、そういった運動性能が非常に特徴なもんですから、ギリシャ神話の時を司る神様という意味合いで、クロノスという名前をつけました。
なるほどね、はい、最後になりますけれども、はい、黒沼さん、沖の皆さんへ PR お願いします。
はい、はい、プラネタリウムを通じまして多くの方々に天文や、宇宙への関心を持っていただければと思います、
はい、
このラジオを気になった皆様が実際の星空を見に行ったり、また今年リニューアルいたしました熊本市立熊本博物館のプラネタリウムに双眼鏡を持って、ぜひ足を運んでいただけたらと思います。
はい、
はい、
もうプラネタリウムただ行くんじゃなくて楽しみが本当増えましたね、
はい、そうですね、
はい、ぜひ皆さん足を運びください、ということで今日会社の秘密でお話を伺いましたのは株式会社後藤工学研究所のクリエイティブカンパニー企画営業の黒沼圭一さんでした。黒沼さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上会社の秘密でした。